は9時20分に向かっています。みんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週水曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大須賀義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。さあ今日は水曜日ですので大須賀さんもスタジオにお迎えしております。大須賀さん、おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今日はゲストがいらっしゃらない、
うん、そうなんです
ということで大須賀さんと二人っきりで、
は
い、
あら
嬉しそうですね。
嬉しいわ
言わしちゃいましたけれども、
はい、
さあ進行していきたいと思います。
はい、で今日まあちょっと早速なんですが、
はい、
リレーフォーライフジャパンの、公式のあのフェイスブックの方にもちょっとアップされてたんですけど、
はい、
実はあのアメリカのですね、あのリレーフォーライフの母と呼ばれてた、パット・フリンさんという女性の方が、はい、まあ母なんで女性の方なんですけど、お見えになった過去形なんですが、3日前にお亡くなりになったということで、世界中のね、リレイヤーからね、リレーのお母さん、リレーフォーライフの母ということで、
はい、
親しまれたっていうことなんですけど、実はお話は僕も聞いてたことあるんですよ、過去に。
どんな方なんですか？
会ったことない。それが。
じゃあお話を。
お会いしたことがないんで。はい、ゴルディ・クラット先生っていう方が1985年に、はい、アメリカでリレーフォーライフを始められたんです。でそのゴルディ先生のお友達だったんです、フリンさんが。
はい、
で当初リレーフォーライフってそのゴルディ先生が24時間一人で走ることで、その先生と一緒に走るその権利を得るために寄付をする、
はい、
というのが始まりだったんですけど、もっともっとみんなにね参加してもらいやすくしようということで、このフリンさんが立ち上がって、
はい、
リレー形式、それにランじゃなくってウォーク、
はい、
これをか、の基礎を作ったのが実はこのフリンさんなんですよ。
あ、そうなんですね。じゃあ、うん、リレーフォーライフの、ま、立役者のお一人なんですね。
そうなんです、
うん、
で現在のね今日本でも行われてる形、
はい、
うん、これの、礎を築かれたのがパット・フリンさんということで、でアメリカの方でね、リレーフォーライフ全米もしくはこの世界の人たちが集まるミーティングっていうのも、
はい、
まあ、たまに行われるんですけど、まあ、そこでね経験談をお話しされたりとか、皆さんに握手を求められたりとか、ね、そういった場面があったと聞いてます。
あ、
お会いしてないんで僕も。
そうなんです、
はい、
けど日本と関わりのつながりの深い方ですよね、基礎を作ってくださったっていう。
まあまあ日本とというか今のリレーフォーライフの形を作られた方なんで、うん、もう日本だけじゃなくて世界のリレーヤーとね関わりの深い方になると思いますね。
そうか、だからリレーフォーライフの母なんですね。
そうなんです。なんでもう5年前になるかな、その先ほども申し上げたゴルディ・クラットさん、
はい、
先生が、お亡くなりになった時があるんですけど、その時に、まあ、こちらリレーフォーライフジャパン岡崎の会場でもね追悼ということで、エンプティーテーブルの時に、
はい、
そのテーブル のテーブルと椅子があるんですが、椅子のところに白衣をこうかけて先生のことを追悼したっていうのこともあったんで、まあ、このフリンさんの場合も世界でね皆さんがこう同様な形のことをされるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、
はい、
まずはお知らせ、まあ、悲しいお知らせですけど、でもまあね人はいつか必ず卒業していくわけですので、このフリンさんのことをみんな忘れずに、
はい、
リレーの会場のルミナリーのね、
はい、
時とかエンプティーテーブルの時に、先人の方のことをね、
うん、
追悼しますが、みんなでまたフリンさんのことはね決して忘れないよということで、
そうですね、
はい、そうやってセレモニーに臨んでいただきたいなと思います。はい、
はい、わかりました。さあ先週まで2週間にわたって、
うん、はい、
名古屋デザイナー学院の皆さんへのインタビューをお届けしましたよね、は
い、ですね。
そのインタビューの内容はプロジェクト未来っていう、
うん、
女性研究の公募用ポスターのデザインをされた方々を こうお呼びして取材したわけですが、
要はあのリレーフォーライフの寄付の使い道の一つですね。それの一つのプロジェクトみたいなことになりますよね。
じゃあ一つ、はい、
よ4つありますよ。
4つありますよね。
実はタガちゃん、その4つわかる？そらもわかるわな、このコーナーやってんだから。
まずプロジェクト未来は今言いましたよね、
はい、
あとが、うん、若手医師の育成、
うん、そうですね、はい、あの若い先生たちにアメリカに行っていただいたりとかしてますね、はい、はい、次、
がんの検診率アップのための活動、
そうですね、まあ検診率向上とか啓発とかね、はい、そういったことにつながります。もう一つ、
わかりました、
はい、
何度か、うん、あのゲストにも来ていただきましたよね、がんの悩み相談、
そうですね、あのがん相談ホットライン、
ホットラインの、
そう、
まあ、運営ですか、
このねコーナーでも、はい、対がん協会の、 あの北見さんにご出演いただいてますよね、
はい、何度もご出演いただいてますよね、
電話でね、はい、実はそのあのがん相談ホットラインもそうなんですが、あのまだこのコーナーに出ていただいているそのがんサバイバークラブ横山さんにも何度かご出演いただいてますけど、はい、そのがんサバイバークラブのホームページの中にそのがん相談ホットラインのね、
はい、
あのスタッフの方がコラムを寄せてくれてるんですよ。ホットラインだよりっていう名前なんですけど、
はい、
その、ホットラインだより僕毎回見てます。でこれがだいたい今3週間に1回ぐらいかな、あの更新されてるんですけど、まあ、一番最初があの今年の3月ぐらいから確か始まったと思いますが、それからずっとそのコラムをね掲載してもらってて、必ず僕読んでるんですよ。で中身が、
はい、
なんかねとってもね、あの優しい気持ちになれるっていうか、勉強にもなるんですけど優しい気持ちにもなれる内容で、
大阪さん、どんなコラムが印象に残ってますか？
僕ですか？
はい。
ね、僕がの印象に残ってるのは、あの、そう、頭が真っ白になった時っていうテーマのコラムがあるんですけど、これは要は、がんの告知を受けた方からの相談の内容をね、ちょっとピックアップして、文章にされてるんですけど、その、告知を受けた方、要は、がんサバイバーですね、
はい、
その方のその気持ちっていうのが ある意味手に取るように分かったんで、それに対しての、相談員の方のそのこういったお話をさせていただきましたとか、こういった対処をしましたとか、お話を聞いた時にこう自分もこう考えてましたとか、そういったことが文字になってるんでとても分かりやすいんですよ。で、それだけじゃなくて、例えば今だとセカンドオピニオン、
はい、
セカンドオピニオン知ってます？
セカンドオピニオンって詳しく教えてください。
詳しくは知らない。セカンドオピニオンっていうのは、例えば僕が ある病院であなたがんですって言われて、その診察受けてます、だけどなんていうのかな、他の人にも見て、他の先生にも見ていただきたい、他の病院で他の先生に見ていただきたいっていう、こういった要はね、まあ、この言い方が合ってるかどうか分かんないですけど、患者側の権利なんです、これ。ここもう数年なんですけどね。うん。それがセカンドオピニオンって言って、例えば A 病院の B 先生に見ていただいてるんですが、C 病院の D 先生に見ていただきたいんで、はい、先生データを C 病院に送ってくださいっていう話ができるんです。
あ、そうなんですね。
そう。だけど、それって、昔からのね、日本のこう風潮だと。
そうなんですよ。ちょっと申し訳ないのか、いいのかなっていう気持ちが、
ね、なりますよね。
なりました。
そうなんですよ。ですけど、これは、患者の権利であるわけですので、本当にね、始まった当初っていうのは、そういったデータもね、出していただけない先生とか、病院もあったそうです。なんですが、まあ、ここへ来て、だいぶその辺はね、緩和されてきているっていう話を聞きますが、その患者側のセカンドオピニオンという意味の、そのやっぱ履き違いっていうのもあって、今のタカちゃんが言ってたように、はい、なんかこう、不義理を働いてしまうようなイメージってあるんですけど、いや、でも患者側は知る権利があるんですよ。自分の病気のことを。でしょ？
そうですね。
知っちゃいけないわけじゃないでしょ？知った、で、自分が納得した上で、の方が、治療っていうのは、やはり取り組みやすいんです。なんで、じゃあ、 A 病院の先生と C 病院の先生が絶対違うことを言うかというと、そうばっかじゃないんですよ当然。ああもうその見立て間違いないですよと、はい、そうすると患者さん本人もそこでまた納得できるじゃないですか。
そうですね、できますね、う
ん、なんでそのセカンドオピニオンのことも、最新のコラムに入ってましたし、実は次のコラムがそのもう少し詳しくセカンドオピニオンのことも紹介されますので、実はあの FM 岡崎のフェイスブックの方でもね、あのこの癌相談ホットラインの新しいコラムが紹介されると、あのシェアしてもらってますので、そちらでもぜひご覧いただきたいと思います。
この癌相談ホットラインのコラムっていうのは、うん、どこで見ることができますか？もう一度お願いします。
癌サバイバークラブのホームページ。
はい、わ、はい、かりました。
とあの FM 岡崎でのフェイスブックもね、ここはね忘れちゃいけないところですね。そちらでもご覧いただけますので、あのぜひ皆さんね、気にかかった方は見ていただきたいなと思います。
はい、ありがとうございました、はい、大塚さん、今日はあの癌相談ホットラインのコラムと寄付の使い道などをお聞きしました。
はい、
来週もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。